できる人にはできない人の気持ちはわからないと思うんですよ。本当の意味ではね、分かろうとすることは大事だと思うんですけど、じゃあできる人ができない人になれますかっていうと、それは無理で、分かったふりをするとか、分かってあげてるという体だけ取るとか、なんかそういうのって分からないっていうことよりも残酷だなっていうのを思ったんですよね。あの東大 の、 あのセンター試験というか共通テストの時に京大で殺傷事件があったじゃないですか。で、あの時あの事件のまあ詳細がポチポチニュース新聞とかで流れてきてると思うんですけど、この間新聞読んでたらびっくりしたんですけど、犯人の人がすっごい勉強してたんですってね。あの勉強にコンプレックスがあったっていうのは早い段階から報道で出てたと思うんですけど、結構どれぐらい勉強してたかみたいなあのことが書いてあったんですよね。でそれ読んでたら、休み時間も一人で机に向かってたって書いてあったんですよね。でも高校2年生の時から、成績が振るわなくなって、でも東大に入って理系に入って医者になるっていう目標があった。でももう到底そこには到達できないような成績の落ち方をしてしまって、で今回の事件につながっていくみたいな話が書いてあったんですよ。本当か嘘か分かんないですよ。新聞、それはネットじゃなくて新聞ですけど、まあ新聞も絶対に本当のこと書いてるとは限らないと思うので、まあ鵜呑みというか、まあ、丸まま信じるってわけではないですが、もしこの新聞に書いてあった内容が真実だとしたらという体で話を進めるんですけど、高校たかだか申し訳ないですね、たかだか日本の国立大学の問題、それはね東大の問題難しいっすよ。共通テストもね今年なんかすごい難しかったらしいじゃないですか。でそれは誰でも解ける問題だとは言いませんけども、あの自分がさ、その難しい問題とかさ、難しい大学に入れた身としては、休み時間を惜しんでもう高2段階からもうガリ勉と呼ばれる状態で勉強してて、それでも成績が落ちていくって、それってもう多分無理だと思うんですよね。あの私は、高校時代に1年生の半ば夏前ぐらいから、まあ、1日14時間ぐらい勉強する生活を始めたんですよね。で、まあ、ただ休み時間まで机に向かってると、さすがに受験期でもないとかテスト前でもないのにそういう行為をしているとさすがにあいつなんだってなるから、まあ、ある程度は友達と喋るとかもしつつ、まあそれぐらい勉強に時間を割いてたんですよ。でまあ結局のところ私はあの勉強をすればするほど成績が上がるタイプの人間だったので、上がる側の人間だったのでね。でまあ、あのいい大学に入ったんですよここはもうあの真実なので言うんですけど、いい大学に入ったんです。だから私の感覚で言うと、時間をかけて勉強すれば私並みに、あの1日14時間とかその休み時間もできる、寸暇を惜しんで勉強するってやつですね。寸暇を惜しんで勉強すれば、まあ京大でも東大でも入れるっしょっていう感覚が実はあるんですよね。私大抵の波ぐらいの頭の人であれば、別にあの東大とか京大とか、まあ、国立大学系、別にあの旧大でも阪大でもいいですけど、北大でもいいですけどであの別にそんな変な問題出さないんですよ。絶対に学習指導要領の内容から大きくはみ出たりとかではなくて、その範囲内のことを深めるとか、しっかり理解しているかってことを見る問題しか出なくって、どこぞの私立大学みたいにそんなの誰も知らねえよ、教科書どこにも載ってねえよみたいとか、 とある参考書の何ページにしか載ってない人名が出ますとか地名が出ますとか、なんかそういうそれ何のためになるんっていうのじゃなくて、ちゃんと体系化した知識が深められているか身についているかっていう、考え方が身についているかっていうのをチェックする問題なんですよね。だから普通にそれなりの時間かけてれば普通の頭だったら受かるという考えを私はずっと持ってたんですよね。でもそうじゃないですよね。今回のその事件の新聞の記事を見て、なんか自分がなんだろう、自分のなんか言葉が悪いからすっごい誤解されそうなんですけど、自分のレベルが当たり前だと思ってたんですけど、それ当たり前じゃないわ。いくら勉強しても時間かけても成績伸びない人は伸びないわ。そういう人は世の中に確かにいるわっていうのがね、分かったんですよ。なんかね、身近でちょっと勉強を細かく言うとな、本人に迷惑かかっちゃうから言えないんですけど、勉強を教える仕事、先生ではないというか、なんだろうな、なんかそういう感じの仕事をしてる人がいて、でやっぱりやってもやっても伸びない子は伸びないんですよね。で、何が原因かっていうと、勉強の仕方が分かってないか、もう知能のレベルというか、そうだよな、知能の限界値がやっぱりそこであるっていうのはでも結構稀らしくて、勉強の仕方が悪いっていうのがあるらしいっすね。いるじゃないですか、時間をかけてもかけても成績が伸びないタイプで、何がわからないのかわからないままひたすら机に向かって非効率な勉強をしてしまう人と、あ、ここだけ押さえとけばいいのねつって、なんかめちゃめちゃ要領よくすごい短い時間で赤点はギリギリ取らないようにしてテスト切り抜けていく、めっちゃ要領のいいタイプの人とかもいるじゃないですか。多分ああいうタイプの違いがあって、でひたすらその休み時間を惜しんで、寸暇を惜しんで勉強しても全然成績が伸びないタイプの人っていうのは、多分勉強の仕方が間違ってるし、で、私勉強の仕方を教えてもらったことなんてないんですよね。ありますか皆さん、自分が何が分かっていないかとか、あと自分の弱いところはどこで、その弱いところを伸ばすにはどうしたらいいかっていうのを自分で見つける方法、いわゆる PDCA サイクルを勉強でも回すっていうことになっていくんだと思うんですけど、その方法って皆さん習いました？多分習ってないと思うんですよね。で、なんか私は本能的にできちゃったんですよ、それが。でも大体の中学生高校生とかってそれできないらしいんですよね。で、ひたすらこう塾たくさん行って、なんか何回も同じ授業を聞いてってするよりかは、いやいや、あなたの苦手はここで、その苦手なところはこうやったら伸びますよっていう勉強の方法を教えてあげた方が成績って伸びるらしい。猫だって吠えたい。この番組ではリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいこと、日々の雑多な所感をいかに言葉にできるか鋭意挑戦中です。少しの間お付き合いいただけますと幸いです。なんだって、私その勉強でも PDCA 回すっていうのが本当全員できるもんだとついこの間までマジで思ってたんですよね。だってそうじゃん、いい点数取りたいじゃん。私にとっては多分テストってゲーム感覚的に捉えてるところがあって、どうやっていい成績取ろうかなっていうのが、目的なわけですよね。で、そのプランか、プランじゃないか、プラン、ドゥ、チェック、アクション、PDCA サイクルってなんか未だにこう頭文字をちゃんと噛み砕いて単語にし、さらに日本語化しないと何のことだか分かんないですよね。よくみんな当たり前のように使えるよね、すごいよね。で、そのいい点数を取るためにはどうしたらいいか、で、どこがじゃあ自分覚えられてないのかなとか、この問題実はいつもつまずくから多分これ意味分かってないんだろうなとか、なんかそういうのって自分で振り返って補強してっていうのを繰り返していれば自然と弱いところが埋まっていって点数上がるんですよね。で、そんなのすごいシンプルな話なのに、なんでみんな分かんないんだろうって、今でもなんでみんな分かんないんだろうと思ってるんですけど、分かんない人がいるっていうことだけは 分かりました。なんかすごかったんですよ、その勉強をその知人が教えてるところを見せてもらったんですけど、教えないんだよね勉強を。今週どんな、宿題が出たかとか、来週どんな小テストがあるかを聞いてあげるんですよ、子供にね。でこうこうこうですって答えが返ってきたら、じゃあこの小テストをでいい点取れるためにここをこれだけ勉強して、明日か明後日中に頭に入れられるかなみたいな、そうやって投げかけてあげて、あできると思いますとかできないと思いますとか、なんかそこまで丁寧に言うてやらんといかんのかっていう印象を受けたんですけど、でも実際そうしないとダメらしいですよね、普通は。嘘でしょと思って、あそんなの勝手に自分でやってたけど、やっぱ私できる子だったんだってね。でもでなんそういう人がいるっていうのを気づいてこなかったっていうことの、 その私が持っていた世間とのズレとかで、まあ、そうやってね教えてもらえるタイミングで、まあ、それを繰り返していくうちに自分で PDC が回せるようになるらしいんですけど、そういうのに出会うタイミングもなくさ、大学生になって社会人になってさ、自分でこう確認しながら進めるみたいなのができないまま大人になっちゃったらやばいよなって言って、あだからやばい人って世間にいっぱいいるんだなんてことも思った次第でございまして、なんかおごり高ぶらないようにね、結局対話と相互理解って大事だなっていう結論です。てなところで今日もお付き合いいただいてありがとうございました。トークが面白いなと思った方はリアクションボタンを、番組フォローがまだの方は番組フォローもぜひお願いします。ということでまたお会いしましょう。バイバイ、またね。